主イエスよ、あなたが御国においでになるときに私を思い出してくださいと。キリストと一緒に十字架につけられた一人がそのように申しました。キリストと一緒に十字架につけられたとは言っても、この人はキリストの弟子ではありません。弟子たちはもう前の夜、一人残らずキリストを見捨てて逃げ出してしまっています。今キリストと共にいるのは、大きな罪を犯して死刑になろうとしている二人の犯罪人だけであります。一人がキリストの右に、もう一人はキリストの左に、イエス・キリストを中心に三人が十字架の上に掲げられています。こうしてイザヤの預言が実現をいたしました。彼は罪人の一人に数えられた。実はもう一人の犯罪人、キリストの脇にいたもう一人の人は、主イエスを罵ってこのように言いました。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。と別のもう一人はそう言ったのです。実はこれと全くほぼ同じことを、この場に居合わせた人々が口にしています。一つはユダヤの指導者たち、そして死刑執行人であるローマの兵士たちであります。他人を救ったのだ。もし神からのメシアでお前が選ばれたものであるなら自分を救うがよいと。議員たちがまずこう叫びます。これに続いて兵士たちまでこう言いました。ユダヤ人の王なら自分を救ってみろと、キリストをあざけり侮辱の言葉を投げかけたのです。彼らは皆一様に主イエスのことをメシア、神に選ばれたものを、もしユダヤ人の王ならイエス様のことをそう呼ぶのです。しかし誰一人イエスをキリストと信じる者はもういません。お前がメシアであるなら、この言い方はキリストの公の生涯の最初のある出来事を思い出させます。荒野で40日間悪魔から試みを受けた時のことです。悪魔はキリストにこのように言葉を投げかけました。もしお前が神の子なら石をパンに変えろ。もしお前が神の子なら高い神殿のてっぺんから降りてみろ。もし神の子なら、そして十字架の場面、お前がメシアだと言うなら、人々は文字通り悪魔の手先となってキリストにトゲある言葉の攻撃を仕掛けます。あざけり、侮辱、罵り、我々人間の心の中に住んでいるありとあらゆる悪意や憎悪があふれ出して、津波のようにイエス・キリストを飲み込もうとしているのであります。これが30年にわたってキリストが歩まれたその生涯の実りなのでしょうか。あれほど神のために我々のために生きて仕えてくださったのに、これがキリストの生涯への報いだとすれば、これほど虚しい最後はありません。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか人々は知らないのです。十字架の上で息も絶え絶えの時、必死でそう祈ってくださいました。しかし主キリストの心を知る者はもう誰もおりません。地上でキリストに残された時間はもうほんのわずかであります。しかしその時にキリストのすぐ隣にいたもう一人が口を開くんです。キリストを罵るもう一人の囚人に向こうをたしなめています。お前は何を言う、神を恐れないのか。我々は自分がやったことの正当な報いを受けて当然だけれども、この方は何も悪いことはしていない。 これは罵るもう一人の犯罪人をたしなめた言葉ではありますが、実はこの言葉自体がすでにイエス・キリストへの信仰の告白になっています。キリストのお真横にしてキリストを挟んで向こう側の囚人をたしなめた、つまりキリストに向かってこの言葉を言っているんです。私は自分がしでかした罪と悪事の数々を思い起こし、当然の裁きを受けている。そう思っています。しかしイエス様、あなたは違います。あなたは私たちのような罪人ではありません。あなたは何にも悪いことはしておられないのですから。ギリシャ語では、この何も悪いことはしていないというのはこう書いてあります。あなたは何も道に外れたことはしていません。外れたことはしていない。聖書が言う罪という言葉はもともと的を外す、神の御心や義を外すという意味の言葉でした。この囚人は知ってか知らずか、主よ、あなたは何も外れたことはしていません。罪は全くあなたにはないのですと、知ってか知らずか、キリストに向かって告白をしていたのであります。そしてこの後、心の中にある一つの願いをキリストに向けて、今度は本当にキリストに向けて打ち明けました。主よ、お願いです。あなたが御国においでになるその時、どうか私を思い出してください。私を思い出してください。言い換えれば、この罪深く、愚かな、この世から人々の記憶から消し去られるであろう、この私をどうかあなただけは忘れないでください。あるいは私のことをどうか御心に留めてください。そうこの人は願ったのです。詩編25編にある言葉を思い出します。詩編25編の7節、私の若い時の罪と背きを思い起こさず、慈しみ深く御恵みのために、主よ、どうか私を御心に留めてください。十字架につけられたキリストのすぐ横でこの人は自分の罪をキリストに打ち明けました。私の罪を思い起こさず、私をどうか御心に留めてください。そう願ったのです。私を救ってください。とは実は、この人は一言も言っていません。言えなかったのだと思います。言いたくても言えない。なぜなら、救ってください。私を許してくださいなどという資格は、自分にはない。そのことを知ったからです。罪なきキリストのと共に十字架につけられて初めて自分の罪を知ったのです。だから救ってくださいとは言えない。これは先ほど言ったキリストをあざけり罵る人々の言葉とは対照的です。人々はもしお前がメシアなら自分を救ってみろ、私を救え。もちろん彼らは真剣に信じてそんなことを願っているのではありません。キリストをバカにしていただけです。ただこれもギリシャ語の原文で見ると、実は人々があざけっている言葉、日本語では分かりやすいようにこうやってあざけりのニュアンスを丸出しにしていますが、原文を見るとイエス様、どうか私を救ってくださいと心から祈り願う言葉と全く同じ言葉がキリストをあざける言葉として使われています。原文見ると見分けが一瞬つかないんです。あ、この人たちも真剣にイエス様、私を救ってくださいと言い出したのかと、ついそう受け取るようになる。しかし読み進めていくと、いや、そうではない。これはキリストをあざける言葉だ。人々が傲慢にもイエス・キリストをなぶり者にしながら、我々は救ってみろ、自分を救えと、救え救え救ってくださいという言葉を丁寧な言葉で口にしてイエス様をバカにしている、その一方で本当に 自分の罪を知った人は、もう救ってくださいなどとは言えない。ただ一言、どうか私のことを御心に留めてくださいと願っただけなのであります。ところが、この男の願いをキリストは聞き入れます。それも本人が願った以上の仕方で、キリストはこの人のうちにある本当の願いを聞き取って答えるのです。あなたは今日、私と一緒に楽園にいる。楽園にいる。これは失われたエデンの園であり、来たるべき神の国のことであります。この人は救ってください、許してくださいとは言えなかった。しかし心の奥底で自分でも気がついたか気がつかないか、救ってほしいのです。その言葉にならないこの人の叫び、願い、うめきをキリストは聞き取り、キリストの前で正直に罪を告白したこの人、あなたは罪のないただ一人のお方ですと、キリストを受け入れたこの人を神の国へと連れて行きます。こうして、このキリストと共に十字架につけられた犯罪に、正真正銘の死刑囚です。死刑にならねばならないほどの重犯罪を犯した人間が、神の国に一番最初に入った人間となりました。こうして十字架の上でキリストは、一人の罪人を改心させ、悪魔の支配から神の永遠の恵みの中へと、我々罪人をキリストが砂取った、勝ち取られたのであります。その瞬間の出来事でありました。楽園とは、今言いましたように、アダムとエヴァが罪に落ちて以来、失われてしまったエデンの園であります。あるいはアダムとエヴァが追放された後、神様がその手で固く扉を閉ざし、守ってきた神の国です。この楽園を回復するために、キリストは来られました。そしてキリストが十字架の上で命を捨てたその瞬間、御国の扉はキリストの手によって信じる者たちの前に大きく開かれたのであります。そこを最初に入った。キリストに手を引かれ最初に入ったのがこの人でありました。このように十字架の上でのキリストとこの男のやり取りはとても感動的であります。けれども同時に、この出来事は我々にとってどれほど身近なことになっているでしょうか。感動極まりない壮大なドラマが繰り広げられています。しかしまさに我々は、自分とははるか遠いところで繰り広げられている映画かドラマのシーンを見ているような感覚にとらわれてしまってはいないでしょうか。しかし聖書は告げています。これは遠いところで起こっているドラマではなくて、私たちのことなのです。つまり、キリストの右と左、キリストを挟むように両脇で十字架にかけられたこの犯罪人こそ、私たちの姿なのだと、聖書は告げているんです。つまり我々は、私は死刑になるほどの悪いことはしていない。どこかでそう思ってこれをドラマとしてしまう。しかし聖書が言いたいのは、いや、キリストの右と左に罪の裁きを受けねばならない本当の罪人として十字架にかけられていなければならないのがあなただ、この私だ、そう言ってるんではないでしょうか。我々は聖書の言葉に従えば、誰もが神様に対する恐ろしい罪を抱えています。十字架に貼り付けにされなければならないほどの罪を誰もが人間人類抱えているのであります。この運命から逃れることはできません。逃げて逃げて逃れて逃れ、そんなことは考えないように振り払っても人生の終わりが来たら、いや世の終わりが来たらもう逃げられないです。必ずその責めを引き受けなければならない。神の裁き、十字架が我々を待ち受けています。もしその時、私たちが一人ぼっちで 十字架にかからねばならないとしたら、そこに救いはありません。あるいはみんな居並んでいるけども、あのイエスを罵ったような我々罪人と一緒に十字架にかけられて、イエス・キリストがそこにいなければ、そこには何の救いも希望もないのです。けれども聖書は告げています。この十字架は本来私たちがかけられねばならない十字架だ。しかしその私たち罪人の十字架の真ん中にキリストがいてくださる。しかも我々と同じ十字架の裁き、責めを負って、罪のないのに私たちと同じ十字架にかかってくださっている。ここに救いがあります。永遠の希望があるのです。キリストの十字架だこそが我々の救いだからです。しかもキリストは十字架の上で私たちの背負いきれない罪を世界の真ん中で一身に背負って命を捧げてくださいました。そのおかげで私たちはキリストと共に死んで葬られ、キリストと共に新しい命によみがえって生きることができるようになったのです。今も私たちがかけられている十字架、あるいは我々が背負わなければならない十字架、そのすぐ横、我々が右や左を振り向けばすぐそこにキリストの顔があるんです。横を見つめさえすれば、向きをキリストの方に変えさえすれば、間違いなくキリストがおられます。そのキリストは私たちの罪を代わりに背負い、血を流し苦しんでおられるキリストです。このキリストに向かって私の罪を正直に洗いざらい打ち明けさえすれば、キリストからが私たちを許し永遠に救ってくださるのです。このキリストに顔を向け、十字架の上から、あなたこそ誠にメシア、生ける神の子ですと信じ告白しさえすれば、私たちは新しい命に今日この瞬間生き始めることができます。キリストが私たちを御心に覚えてくださっているから、主が御心に留めてくださっているから、キリストの御心の中を私たちは生き始めます。すなわちそれこそがキリストの御国へと向かっていくことであります。救い主イエス・キリストと共に、主よどうかあなたの御国へと私たちを歩み出させてください。そのような祈りを持って受難週を送り、復活の日を迎えたいと思うのです。そして主キリストと共に、キリストのあなたの御国へと新しい一歩を踏み出すのはまさに今日この日であります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。今朝こうして受難週の朝、キリストがロバの子に乗り、乳和の姿でエルサレムに入っていかれた、その一日の朝を覚えながら、私たちと共に十字架についてくださるイエス様の御顔を仰ぐことができました。ありがとうございます。私たちの遠いところで起こった出来事ではなく、今私たちの目の前で、私たちのすぐ横で、キリストが私たちに代わり最も重い大きな十字架を背負ってくださっていることを感謝いたします。あなたと共に貼り付けにされているからこそ、あなたと共に御国への道を歩むことができました。これからも私たちはさまざまな苦難の中、それぞれに与えられた十字架を背負ってまいります。しかしそれは一人で歩む道ではありません。十字架のキリスト、私たちのためによみがえり勝利をされたキリストの勝利を受け継ぐ道であります。どうぞその道を信じ、これからも教会がキリストの御名によって歩む、そのような群れでありますよ。ご立派なる一人一人、その背後にあるご家族の救いへの道を、あなたがどうぞ開いてください。 感謝を持ってイエス・キリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。